ボーイフレンドが終わってしまいました。前回ねめちゃめちゃ熱く語ったボーイフレンド最終回を迎えまして、昨日ね全話無事に見終えました。はあ、もう今ねボーイフレンドロースになってるんですけども、でも総じてよかったなって感じです。失恋した子もいれば恋愛が成就した子もいて、なんか思いを伝えて帰る子もいれば、傷ついた子もいれば、もういろいろね、なんかああいい話だったなって思っております。いやー、またまたみんなと語りたい私のね推しのテホンさんはね恋愛せずに帰ってったんですけども、ちょっとくらいね恋愛に絡めやって思ったんですよ。無理やりにでもいいからさ、脚本じみたものでもいいからさ、ちょっと恋愛に少しは絡んだらどうなのあんたって僕は思ってるんですけども、みんなのメンターみたいな役回りでね過ごしてたから、もっとね彼の恋愛みたいな感じが知りたかったなと思っております。いやー、でもネットフリックスさんマジでいい番組ありがとうございます。ボーイフレンドシーズン2あったらいいな。またいろんな、今度はまた違うタイプのゲイとかね、なんならレズビアンの方とかの恋愛リアリティショーとかね、すごい面白そうだなって今思いました。いや面白、楽しむもんじゃないかもしれないけど、でもすごくすごくいい作品だったなと思うので、ぜひねシーズン化してほしいなと思っております。ではでは、前回ねマロちゃんをゲストに呼んだんですけども、すごくボーイフレンドの話で盛り上がりすぎてめっちゃいっぱい喋っちゃって、他にもねなんかいろいろ喋ったことがあるんですけども、マロちゃんと僕は今年40を迎える年の節目の年なので、40代をどう過ごすかみたいなことをねちょっと話したんですよ。まあ、なんかふざけながらおじさん論についてあだこうだ言ったり、将来のなんか将来像というか将来設計みたいなところまで含めて喋ってるので、今日はねそれをまた続きから聞いてほしいなと思います。今年40歳を迎えるのだって、
うん、
40をどう生きるか、違う、40代をどう過ごすか、
今後40代の目標とかってある？
うん、ある
あるの？
ある、
ある、
あ、もうその、大きいさ、立派なものじゃないよ。
俺もあるの、ちなみに、
うん、
40代こうしていこうみたいな、
うん、
なんか、逆にさ、じゃあ50代どうメイクするかってさ、わかんないじゃん。だって40の結果が50代を決めるから、
うん、
だからでも我々今も39で、うん、30代の結果を持って40代どうしていくかみたいなところって決めるわけじゃん、
うんうん、
だからなんとなくこういう風、人物像もそうだし仕事もそうだし、
うん、
プライベートもこういう風でありたいみたいなやつはあるよね。
ある、
うん、
あるある。
ちょっと話してきますね、それについて。
でもちょっと自分の場合チープすぎるかも。チープって言ったらあれだけど、うんうんうん、そんな大仰なものじゃなくて、
うん、
30の、
うん、
半ばぐらいから漠然と、
うん、
ずっと目標にしてるのが、
うん、
私可愛いおじさんになりたいっていうのをずっと目標にしてる。
可愛いおじさん、
そう、やっぱおじさんってどうしても気持ち悪がられるというか意味嫌われる存在になってるじゃないですか
特級人物みたいな
おじさんってどうしたって嫌われていくというかさ、
そんな人によるじゃない
それを、うん、それをアンチテーゼするために生まれたのがイケオジだと思ってて、イケオジっていう概念は
いい言葉、
そう、今までなかったじゃないですか。おじさんはもう一緒くたのおじさんだったけど、やっぱイケオジっていうさ、おじさんでも輝いてんだよみたいな、すごい雷かなんて、
これは嵐を呼ぶ
嵐を呼ぶテクニック、はい、そのおじさんってさ、やっぱどんどん劣化していくものだからさ、年取るってしょうがないものだけど、はい、でもそれに少しでも抗って、
うん、
可愛らしいおじさんになっていきたい、
うん、
40、50とね、
うんうんうんうん、 なりたいなりたい
っていうのを目標にして
る。あ、じゃあもうそれはもう40代だろうが50代だろうが、
そう、
こっから先は、うん、あの可愛らしいおじさんとして。
そう、
おじさんの時間って長いよね。
そう、長い。で今もさ、それじゃん、
う
ん、
もうそれ
だから今もこの39の時点で、
うん、
20代からしたらもうおじさんだから、
うん、
可愛いおじさんって思われたいがための可愛いおじさんを今一生懸命
やろうと
演出してるというか、あのそこを目指してる。
なんか、うん、あの具体的にあるの、その何かこれをやったら可愛いって思われる
あざとい計算みたいな。そんなんさ、確かに痛いさ、ほらクソリポおじさんって言われる存在の人たちがいるじゃない。
でもさ、わかる。
自分ももちろんもうクソリポしてる、
うん、
してるしさ、
うん、
もうむしろズーズーしくしちゃうっていうかさ、昔あんなに嫌だったのに、
うん、
このそのクソリップを送っちゃうメンタルがもう分かっちゃってあえてズーズーしく送っちゃうみたいな部分もあったりするんだけど。
最近のクソリップ言ってもいい、
はい、
僕がちょっと可愛いなと思ってる、うん、子がインスタにいていて、ストーリーで、
うん、
韓国に行ってたんだよ、
うん、
で韓国に行ってるって別に分かるじゃん、見てれば、うん、別に韓国のその、うん、フライトだったり、
うん、
もう書いてあるから、こっちでも見て分かる状況なのに、
うん、
韓国に行ってるのって聞いたの俺
行ってるわ
行ってるのよ、絶対行ってるの行ってないはずない
よおじさんってさ
おじさんの
おじさんってさ、本当そのものを追求するんだって、
うん、そうなんだ。
なんか例えば友達とみんなでこれから餃子パーティーって言って餃子あげるじゃん、うん、そしたらおじさんは餃子って来るんだって。
ひどすぎる
餃子って、そう餃子だよみたいな、
視覚上でしか物事を得ない。
そう
思いを馳せられないの、そこいろんな考えを。
一言単語返しは本当にクソリップだからやめてほしいって若い子がこの前言ってて、
うん、あ、それはね本当にそうだね。でもさ、気づかないうちになるじゃんおじさんって。気づかないうちにおじさんになってて、
うん、
自分はそういうおじさんじゃないだろうなと思ってたら、気づいたらそのおじさんになって
た。なってるな。
怖くない？
怖い。もう怖いよ。呪いみたいなもんだから。
それ意味嫌われるわ。本当に。俺らも嫌だもん。おじさんなのに。おじさんが嫌だよ。
だから本当気をつけないといけないんだけど。
うん、じゃあ可愛いおじさんっていうのは？
で可愛いおじさんっていうのは、うん、本当に何なんだろうね。
いや本当に 何を意識したら可愛いおじさんになれるわけ。とりあえず韓国って聞いてない。可愛いおじさんなんて聞いてるんだろう。それを見た時に相手してほしい。
可愛いおじさんは俺の中ではまず上から目線で物を語らない。
キムタクみたいなやつ。
キムタクわかんない。キムタクそうなの。上から目線で語るの。
なんかいい男だと思って、例えばじゃあ韓国行ってるストーリー、
うんうん、
お土産買ってこいよみたいな。お前だねみたいな。
マジさ、
なんでお前に買うの、
なんでお前に買うのだよ
っていうイメージが、すいません、キムタクさん、本当に申し訳ない。それがキムタクに対して俺はあったんだけど、いい男風みたいな。その、恋寄せてる女の子が言われたら絶対嬉しいやつみたいな。
あ、なるほどね。自分に勘違いしちゃう感じ。やめてよ。
可愛いおじさんはどうやって言うのかもう分かんない。
可愛いおじさんは、
うん、
とにかく褒めるんじゃない？
どうやって褒めんの、韓国行ってること。行動力あって偉いねとか
とか
うるさいどうして僕それ分沼から抜けるの。
偉いねは評価になる
じゃん。あ、そうか、そう
じゃなくて、うんうん、わあとても楽しそうみたいなとか
クソリップだよ。何を
する
んですか。わーもうざいなんだろ、なんかちいかわみたいな。
でもそうだね、
うん、
それ言われたらもう何も返せないね。
え、返せないんだったらなれないから、ちゃんとそこを考えてた方がいいと思うけど
そっか、
そうだよ。可愛いおじさんって多分概念のこと言ってるでしょ、キャラちゃん、
うん、いつもニコニコしてる、ニコニコしてる、朗らかなキャラって感じ。
そこだよね。だから、うん、そのリップに関してはもう一回置いといて、
う
ん、
その
俺こないだ言われたのはちょっとショックだったのが、うん、これまた可愛いと思ってる子に、
うん、
これまた
こ れまたって使わさせて、
ごめんごめん、
すごい
ごめんなさい、
初めて聞いたかも。
なんかインをこじらしたおじさんみたいになっちゃった。これまた可愛いと思ってる子に、ちょっとマロさん怖いと思ってましたみたいなこと言われて、この間旅行に行ったんだけど、
若
い子と、たまたま若い子がいて、でもっと上の人もいて、っていう旅行にその誘われていた時に、マロさんって怖い人だと思ってましたっていう話をされた時に、俺はねその子何とか会ってたんだけど、そんなつもりはなかったのよ、全く。でもそのやっぱその僕もこの LGBT のさ、この社交場の世界で仕事をずっと長い間してるから、そう思われるだろうなとは若干思うんだけど、でもさ会ってない人にそう思われるんだったらまだいいと思うんだよね。でも会ってるわけだから、会ってて思われてるってことは確実に俺に問題があるというか、喋ってはあんまりないんだよね、言うて。そんな喋ってはないんだけど、喋ってない時に怖いと思われないようにするには、やっぱどうしたらいいんだろうってやっぱり思っちゃう。で、実際遊んだら優しかったですっていうふうには言ってくれたってことは、それを言ってくるってことは、あんまり警戒心は持ってない、
払拭できたと思うけど、でもそれまでにちょっと話しかけづらかったりとかっていうのがあったんだろうね、きっとね。
それさ、俺でもね、確かにキャンちゃんって偉いと思ってて、40、50代の人たちにこれからなっていくから、みんな多分ぶち当たる問題だと思うんだけど、その距離っていらないじゃん、別に怖がられるって、でキャンちゃんそこをさ、自分がちょっとさブスの役回りしてでもさ、心の距離を近づけるじゃん、なんか下から行けるみたいな、で、なんかそこをそれをしなきゃいけないんだけど、なんかできなくて、
できてると思う方だけどね、とっても俺結構参考にしてる部分があって、コミュニケーションで、マロちゃんのこの近寄り方というか、
であれば多分お客さんだったりとか、その金銭がちゃんと発生してサービスを与えてっていう仕事の中では多分できるんだと思う。やんなきゃいけないし、お客さん大好きだし基本的に、だからなんだけど、でもやっぱプライベートプライベートで、しかも可愛いって思ってる子だったらなおさらいけない。
そこですよね、
うん、
俺はもう酔っ払ってたらさ、酒入ってたら行っちゃう、もうこのトイレとか行く時とかにさ、その子可愛いと思ってる子がトイレに行きました、もう行っちゃうもん、トイレに。
は？
待っちゃう。
え、怖
っ。え、ちぇちぇちぇちぇ、え、
え、ダメだよ。
ダメじゃないよ、
言うわけでき
ない。一緒に入るわけじゃないよ。
いや、そういうもんじゃない。トイレついてくのいい、
トイレついてくじゃない、 トイレしたいから。
トイレしたくねえ
だ。あの、テクニックが私ありまして、
ちょっと聞こうじゃないか。
リスナーの皆さんもゲイバーに行くときはつい意識してほしいんですけど、可愛い子、ゲイバーの中で一番の社交場って、トイレ前なんですよ。発展とかの意味じゃないよ、あのね。
いや、それそう。
簡単な橋として橋、あのママもつなげられるかところにいない人とかいるじゃない、後ろのグループとかで、全然絡みに行くあれでもないような時に、どこで話せるかなと思ったら、トイレ前なのよ。
あ、確かに。
で、向こうがポンって入って、で並んでる人がいなかったらもう並んじゃうの、でそれで、あのガチャって出てきた時に、いい子だったら、あ、すいません待たせましたね、どうぞとかって言うわけよ、で嫌なやつだったらスンって行くんだけど、でも大抵可愛い子っていい子だからさ、あ、ごめんなさいどうぞとかって話しかけてくれるから、なんかそこで、あのおちゃらけて、可愛い、ありがとういい子って言ったり、めっちゃ褒めちぎったり、おちゃらけてもう超漏れそうだったとか言って、あんたどいてとか言って、ギャグに走ったりとかして、絡むきっかけを作るわけ。
なるほど。
小賢しいよね。
で、技なんだよね。
そう、でそれで相手がそこで、あーって笑ってくれたりとか、可愛いって言われた時に、ありがとうございますお兄さんもとかって言ってくれたら、もう次も絡めるから、
確かに。
からもうトイレ前は一番のコミュニケーション発生スポットだと思う。
なるほど、深い。
だから働いてる時は、現場で働いてる時は、トイレ前めっちゃ見てた俺。あそこで発生する会話とか、会話じゃないけど発生する、あの矢尻相関図があるから、それを制すると、つなげられやすかったりとか、あのするじゃないですか。
特にあの確かにね、あの来てる人 とあの話すってなると、
うん、
席が決まってると難しいもんね。
そうそうそう、隣しか喋れないじゃない、うん、どうつなげるって言ってもさ、
うんうん、あ、なるほどね、なんか分かりました。なんか
だからトイレ前はとてもいいんですよ、うん、
あとは喫煙とかね。
あ、そうだね、タバコ、うん、タバコ吸える人はね、喫煙スポットがそうだね、うん、
やめちゃったからね。
そうだよね、うん、俺もタバコ吸わないからあれだわ。でも喫煙スポット強いかも。
喫煙スポットマジで強いよ
ね。そうだよね、
うん、だってあの吸ってない人がいるな、な多い中で、うん、吸う人見つけたら嬉しいもん、うん、
ちょっと嬉しいよね。
特別な感情ちょっと湧くよね、
うん、しかも一緒にさその人遊びに行ってもさ、うん、喫煙するタイミングで、うん、一緒だったりするとさ、うん、もうそれもデートだもんね。
デートだね、
うん
うん、
はあ、なるほどね、
うんうんうんうん、いや喫煙はそう、俺この話ずれてる。
ずれてる、40代の
ゲーバーの出会い方、
ゲーバーの出会い方になっちゃった
。40代はじゃあ可愛いおじさんになるっていうことでね、
が私の大まかなあの、うん、目標なんですけど、
うん、
マロさんは。
僕は40代はそうだね、あの仕事を楽しくて30代、
うん、
仕事めっちゃ、ね、辛かったんだけど、
うん、めっちゃすごいもんね、
うん、いや仕事めっちゃ楽しかったから、うん、なんかこのまま仕事が楽しいって終わるの嫌だなって思い始めちゃって。
へー、うん、
仕事も楽しいけど、
うん、
同じぐらいプライベート楽しいって思う40代にしたいというか、
うんうんうん、
だって仕事のために別に生まれてきたわけじゃないし、
うん、
仕事大好きなんだけど、
うん、
あのまあその僕が仕事ってやってると、うん、下の子たちも息詰まるというか、
はいはい、
僕がちゃんとプライベートも、あの思いっきり楽しんでる姿を見せれば、うん、あ、仕事しながらプライベートを楽しむっていう方法大事なんだなと思うと思うし、だから僕45までは仕事7プライベート3でいこうと思ったんだけど、45から50に関しては、プライベート7仕事3に、
はあ、素晴らしい、うん、
していこうかなっていう。
すごいね、それいいね、
うん、
しかもやっぱ年を取ってくるとさ、仕事にかける体力にも限りがあるじゃないですか、
うんうん、
その配分がちょうどいいかもしれないね。
7、3はちょっとやりすぎかもしれない
5、5ぐらいはね、
5、5ぐらいは確かに
そうだよね、うん、あんまり頑張らなくてもいいあのワークバランスに俺もしたいな
ね。なんかまあその我々も個人事業主から始まって、ね、うん、体制を広げてるタイプだからさ、うん、それはやろうと思えばできるわけだから、
うん、
そっちにやっていきたいよね。
それはそうですね、うん、40代はそういうビジネス面でもね、
うん、でいつまでもトップがトップとしていったらさ、下の子たちトップ以上目指せないし、
ね、うんうんうん、
やっぱりそれはねやっていかないといけないよね。
すごい、育成にも力入れてて感じですか。
可愛いんですよ社員。
いや素晴らしいな。可愛い。もうあれよあれよとね展開していってたもんね、マロちゃんのところは。
うん、それはもうね脳内ドーパミンが出てて。
すごいよ。
アドレナリン。いやで、なんかもうテンポ出すって決めた時のアドレナリンがもう脳汁やばくて。もう失敗するかもしれないっていう身に、あの自分が置かれることすら楽しんでた。なんか
本当、うん、俺1回ね2年前かな、
うん、
1回2店舗目出して失敗してるから、
うん、
あの時のトラウマを回復するのがすごく大変だった。
あ、そうだね、
すごくしんどかった。
あれだよね、コロナのさまだ抜けきってない時でさ、
う
ん、
そうそうそう、
俺もそんな感じだったから、なんかまだ渋谷が全然赤だった時、うん、からもうめちゃめちゃね病んでたよね、お互いね。
めちゃめちゃ病んでた、
うん、
本当多分人生で一番病んだかもしれない、
うん、そうだよね、
うん、
なんかさ仕事で否定されたくないというかさ、
うん、
世の中から、
うんうんうん、
それってすごく嫌だよね。
そう、なんか自分がこんなに通用しないんだっていう、
うん、
無力感みたいなのがすごかったから、
うんうんうん、
一回またね、一人今の自分のお店に戻って一人でやるっていうスタイルで2年ぐらいかかった、
うん、
今また新しいものを始めようとして状態でやってる、再チャレンジする途中なんだけど、
うん、
そこに行くまで2年の充電期間が必要だったから、
なんか地元帰ったりとかしてたもんね。なんか
そうそう、
もう疲れてストレス溜まったら地元帰りたいみたいにしてたもんね。
うん、
うんうん、確かにね。だからそのでも仕事のさ、
うん、
あのやっぱなんていうの、負い目みたいなのあって仕事でしか取り返せなかったりするじゃん。やっぱでもそこでもう超えちゃったらさ、もう次はもう自信とともに進んでいけるから、 まあ、あの40代とか30代の人も20代でも起業してる人いると思うけど、やっぱりもう仕事はどんな規模であれ、なんか仕事でなんかこうガツガツ進んでいくっていう人たちは僕たちもう全員応援できるし仲間だと思うから、ちょっとそういう人たち集めてね、ちょっとあの苦労を勝ち合ったりして、
いや素晴らしい、素晴らしいですよ、うん、私も頑張ります、
頑張りましょう、
みんなも頑張ろうね、
頑張ろうね。じゃあ40代は僕の場合は総括すると、うん、プライベート比重を増やすと、
はい、
うん、
はいはいはい、え他に何かありますか、
いや
喋りたいことある、
別に何だろう、 また何かそのこの同世代だったり、
うん、
同世代トークだったり、
うん、
その僕もその LGBT 会社を通して、
うん、
あのいろんな世代の人に寄り添ってきて、あの知ってた、あのさ飲み出てるさ社交場の人が2割で、出てない人が8割って大体なんとなく言われてるんだって、
事業的に。そうなんだ、
そうこれの裏付けする多分数字ないんだけど、うん、まあ、なんとなくあの分かるなっていう感じがあって、うんうんうん、僕はあの8割っていうところにアプローチしていきたいって常々思ってたの、
うんうんうんうん、
で、まあ、2割の人たちはさ俺らが相手にしてた、もう 100% そこだと思ってた人たちが2割に過ぎなかったっていうことだから、
うんうん、
その8割にアプローチできるのってうちの中だと虹パンと、うんうん、あとうちの社員の一世がやってる伊勢ちゃん
スタジオ、はいはいはいはい、
とあとあの、まあ、あれは彼が個人でやってるものなんだけど、あとはこのユンタクラジオとかもさ、
うん、
そのネットを介して距離を超えられる人たちに8割の人たちがいると思ってて、まあ、そういうツールはみんな使うから絶対に、
はいはいはい、
ネバーでなくても、
うんうんうん、
そういう人たちとよりもっとこの、 あの近づけていけるあの時代になってると思うから、そういう人たちと一緒になんかまたあのバーだったり楽しめる場所を作っていきたいなって。
素晴らしい、うん、あそうなんだね、
そうそうそう、
でも YouTube とかさ、
うん、
でっかいもんね、本当に大きいよね、うん、アプローチ方法としてはね、
うんうんうん、
そうしよう、うん、俺もラジオ頑張ろう、
頑張って、
ね、まだ見ぬ8割の人たちにね、
うん、多分届いてる
はず、ね、出会いたいね、うん、うわー、そうしよう、皆さんどんどんあのお便りください。キャンのユンタクラジオよろしくお願いします、
よろしくお願いします。
あとマロちゃんが、
うん、
かあの宣伝したい YouTube チャンネルは、
弊社の虹色パンデミックという、3人組で芸のあるあるだったり、会社の紹介だったり、
うん、
あのジェンダーの悩みだったり、うんうん、まあ一人にクローズアップして、その子の、あの、もう生い立ちだったり、そのね、あのゲストを呼んで、
はいはい、
やってるので、いろいろ
いっぱいいろいろやってるよね、
うん、
皆さん虹色パンデミックぜひ YouTube あの見てみてください、
よろしくお願いします、
はい、では今日のゲストまるちゃんでした、ありがとうございます、
ありがとう、またね。
またぜひお願いします、
バイバイ。
はい、今回もまろちゃんとの対談をお送りいたしました。いろいろね、将来のことをたくさん考えていかないといけないなと、編集しながらね、編集して聞き直しながら、あ本当にこんなこと喋ったなって思って、今もっともっとこの時点から頑張らないといけないなと改めて思わされた私であります。あのね、皆さんここでねちょっと謝りたいことがあるんですけども、キャンのユンタクラジオのお便りフォームをね、あの Google でフォーム作って募集してるんですけど、私この前ね編集をちょっとミスりまして、今までのお便りが全て消えるというね大失敗を犯してしまいまして、大体のものはあのご案内ご紹介してるんですけど、何個かねあの喋ろうと思ってストックしてたものがね見れなくなっちゃって、今度ねあのゲイバーのママのお知り合いをねゲストに呼んでね、お酒の失敗談みたいなことを募集したんですよ。でそれで3つ4つぐらいねお便りくれた方たちがいて、すごいしかも面白かったんですよね。なんか気づいたらおじさんに抱きかかえられてたとか、なんかラテン系のノリで迫ったら引かれたとか、なんかすごいもっと面白くあの書いてあったものが全部消えちゃって、今うろ覚えで紹介するわけにもいかず、なのであの本当に申し訳ないんですけど、皆さんもう一度お便りをくれないでしょうか。 なんかあーバカ野郎って思いながらね、ちょっとねああいうのに慣れてないもんでして、まさか消えるとは思わずに操作してしまって、なので切実に皆さんからのお便りを渇望しております。なのでぜひお便りください。それでは本日のじゅんたくラジオはここまでとなります。また次回をお楽しみに。